吉哦哇哦嗯。
大人になってから褒められたことあったかな。今思えばご飯食べられて偉いね、ちゃんと服着られて偉いね、ずっと褒められてた気がする。一人っ子だったからかな。中でも一番嬉しかったのは小学校の時、作文で学校新聞に載った。嬉しそうに褒めてくれた両親の顔を今でも忘れられません。ラジオネーム肉だるま。こんにちは、プレゼンターの山本清文です。ハローニュー新居浜 FM がお送りする新型子供番組和音。かつて私も子供だった、そんなモチーフをキーワードに、心の音を心の声と重ねながら子供と触れ合う、感じ合う30分。ねえ、ずっと褒められてこられたんですね。一人っ子だったからかなということでしたけど、すごいな、褒めてくれた両親の顔か。あんまり思い出せんな、僕は。大人になってから褒められたことっていうのは、信用できないじゃないですか。いや、山本くん、今回よかったよ、芝居。山本くん、今回の取材よかったよね。ね。で、終わった後に、まあね、まあって言うとったら、また、また、あいつ調子に乗ってやるやろ、みたいな。それでも嬉しいんやけどね、僕はね。うん、嘘でもいいから褒めてください、ね、でもそれはよく言うその承認欲求というね、あの SNS のいいねの数とか、大人もみんな褒められたいんですよ。だからでも褒められた記憶っていうのは、だから覚えてるってことでしょ、肉だるまさんは。いや、だから褒められたら、だからもう今はもう、だから天の弱なんで、この間ね、すごい褒められたことがあったんですよ。これはやっぱり山本さんじゃないと無理ですね、みたいな。いや、そんなことないと思うんですけどね、とかって言っといて、いや、待てよ、あれ本当に、思ってないんちゃうか、本当は、みたいな。そうなったらもうだ、ね、人が信じられないですよね、もうね。こんな心のやつがやったらダメやな。和音交番ですね、僕は。っていうことは僕は、褒められてきてなかったんですかね。ちょっと親に聞いてみよう。褒められたいんですよね、みんなね。なぜなら褒められてないからですよ。褒めてください。さて、番組ではあなたからのメッセージ、ボイスメールを募集しています。番組への投稿は和音アットマークハロー 78.jp まで。この番組はハローニュー新居浜 FM をキーステーションに、今治 FM ラジオバリバリ、宇和島 FM ガイアでも放送しています。
和音。
先週に引き続きまして、今回もサイボーズ株式会社社長の青野義久さんにお話を伺っております。愛媛県のご出身と、子供の頃どんな風に過ごしたか伺っております。青野社長の頃のプログラミングって相当早かったんじゃないですか。
そうです、そうです。だからもう本当、そのオタク扱いですよね。
オタクっていうのはあるんです、もう のめり込んでいくというような。
そうです、そうです。もう自分でね、熱中してね、うん、もうこう昼も夜も忘れて、うん、没頭できるっていう。 から今ももうその延長でなんか仕事してる感じがしますけれどもね。
友達はどんな友達がいらっしゃったんですか？
もう超ど田舎なので、
はい、
もう僕の友達とかも家族みたいなもんですよ。もう私の行ってた丹生川小学校なんて、
はい、
もう1学年で16人しかいませんから友達よりも家族に近い感じですよね。
そうか、もう全部知っとるみたいな。
家なんかもそのお父さんもお母さんも兄弟もみんな知ってるっていう。家に帰ったら友達の方が先に帰ってて、お帰りとか言われたことありますからね
いや
なんでお前が先帰ってたん
だ、お前の家やないやろみたいな。
やっぱり嬉しいですよね、そういう友達がいるっていうのはね、僕の財産ですよね。
そうか、そうか、はい、今この青野社長は子育てはどのように、は
い、結構やってますよ。
お、
育児休暇を3回取りましたからね。
3、あ、そうか、3人分ってことですか、要するに、
はい、生まれるたびに東証一部上場企業のね、社長が育児休暇3回って多分ね、日本記録だと思うん
ですよ。そうでしょうね。いや、おそらくそうだ。はい、でも、相当、10年前に要するにもう育休取られてたってことですよね。
そうですね。
これも、周りの反応とかは いかがでしたか？
やっぱ当時は珍しかったんでね、いろいろ言われましたけどね。その、上場企業の社長としてね、そういう責任を果たしてないんじゃないかとかね、いろいろ言われましたけど、まあやっぱり、取ってみて気づくことの方が多いですよね。
はあ、
こんなに子育て大変なんだとか、まあ今も日々やってますけど、この後も子供の個人面談で学校まで行ってきますけど、そういうのあんまり行かないじゃないですか。
行かないですよ、ね、だって。
行ってみると気づきも多いし、
ま
あ、はい、大事だなと思いますけどね。
はあ、
いかに自分が社会を知らないかっていうことですよね。
どういうことですか？
私はね、仕事やってましたら、そのソフトウェア業界については詳しくなりますけど、
うん、
じゃあ、今世の中の教育がどういう状況なのか、じゃあ例えば医療がどういう状況なのか、やっぱ子供を育てていると、はい、もう病院になんかもね頻繁に行きますから、やっぱり医療のことも気づきますよね。そしてPTA なんか行きましたら、またこの地域のコミュニティみたいなものも参加すると、うん、ああこういう地域ってね、こういう地域なんだとかね、あと全然違う業種の子パパ友なんかもできますから、いろいろ学びがありますよね。料理なんかするとね、スーパーにも行きますしね、スーパー行くとまたその小売店で、あ、こうなってんだみたいなね、主婦目線が分かるようになったり。
これ PTA からお料理まで。
いやー、もう学び多いですよね。そうすると、まあ、そのまた社長業に戻ってきたときに、
うん、
今までにはなかった視点で物事を考えられるようになりますよね。
そっか。
どういう人たちの役に立つんだと。うん、じゃあ、こう、例えばね、こう、じゃあ病院にグループペアを提供するときにはどう あればいいんだろうかとかね。やっぱり気づきがありますよね。
全てがだから繋がってるというか、お仕事にも活かされてるし、
はい、うん、もう本当育児おすすめですよ。
いや、
仕事力を高めるためにも。
これでも社員さんも育休取りやすいですよね。
そうなんですよ、
うん、
私がね取っちゃうともうなんかもう男性育休なんかも当たり前になりましたし、
そうよ、
はい、
基本的に10年早いってことはよくわかりました。
そうなんですよ、
全部
ねえ、本当に働き方もね、このね育休もそうですね。
ちなみに今何を考えてらっしゃるんですか？
次ですか、
はい、
そうですね、社内のもう情報を徹底的にオープンにするっていうことを今やってます。
え、
例えばですね、まあ、こういう上場企業なんかだと取締役会議っていうですね、
うん、
こう、まあ、言ったらトップシークレットな会議があるんですけど、
そうですよ、
今サイボーズの社員であれば、まあ、これ派遣社員の方でも全員この取締役会議を視聴することができます。もうビデオ会議でつなげばですね、ずっと見れるっていう。
あれですか、半沢直樹みたいに土下座のシーンとか大丈夫なんですか？
そうそうそう、そういうのがあったらね。結構エキサイトしてやり合ってるやつとかね、みんな見れるんですよ。
そうか、でも本当にだからね、はい、取締役の人たちが本気で考えてることを、要するにオープンにすると。普通隠したいところもあると思うんですけど。
これからの時代は、そのあたりをこう隠すんじゃなくて、
うん、
もう徹底的にオープンにしていった方が、効率もいいし楽しい組織が作れるっていう、まあ、そういう確信がだんだん出てきたんですよね。
なるほど、
まあ、これも多分10年から20年ぐらい早いとは思うんですけど、
早いと思う、
多分世の中は、うん、そっちへ向かっていくと思いますよ。
なるほど、はい、気持ちがいいですよね、
はい、でもうそのインターネットっていうこの技術が出てきたことが、
はい、
その時代の背景にはあると思うんですけども、うん、誰でも発信できるし、誰でもそれをすぐ受信できるような時代になった。うん、まあ、ある意味、すごくこう、隠し事が しにくい時代になってますよね。
う
ん、
そうですよね。いや、お
っしゃる。だからこそ、もうここは思い切って割り切って、うん、全部オープンにすると、隠さない。嘘をつかない。で、そっちに切り替えた方が、実はその現場の一人一人は、様々な情報に触れられるようになるから、 もっともっと自律的に主体的に考えて行動してくれるようになるわけですよね。
いやー、これを聞いてほしい人たちがいっぱいいます
ええ、
いやー、その通りだと思います僕も。でも
ただそんなことやったら、この大事な情報がこう社外に漏れてしまったらどうしようとか、そういうリスクのことをまた考える人がいると思うんですけど、まあ、多分そのリスクを乗り越えてそっちに向かっていくんじゃないかと思うんですよね。
は
ね、もう一人一人がね、これ大事な情報だから言ったらあかんなって思ってたらやっぱり言わないですよね。それをこの思わせられてないっていうところの、そっちの問題が、
なるほど、
本当はあの手を入れないといけない。
なんかすごいその信念といいますか、哲学というか
まあそうですね、これもね、長年やってるとだんだん、あ、こっちでいいんだなっていうことが分かってきましたね。
あ、そうなんだ。いや、楽しいお話いろいろ伺いましたけれども、今治ご出身のサイボーズ代表取締役社長青野さんにお伺いしたいんですけれども、子どもの頃の幸せだった思い出、
は
い、
ああ
覚えてるなみたいな。
ああ、やっぱり友達と遊んだことでしょう ね、
あ
ね、雪が降ったらもう大きな雪玉作って川にドーンとね落として、バシャーみたいなびしょびしょみたいな、あれこうやっぱり子供の頃に友達と熱心にこう、もう本当にあの我を忘れて遊んだような、そういう思い出が僕にとっては一番幸せだったように思いますね。
か、今治多摩川の大自然で遊んだ思い出。
そうですね。
そうですか。まあ今なかなかそのね、東京にお住まいだったりだとか遊べないといいますか、子供いると思いますけど、今の子育てどのように思われますか、現代の子育て。
そうですね、昔のようにはできないですけど、今なら今風のその子供の熱中の仕方っていうのもあると思うんですよね。で、僕はあの子供がゲームするのとかは別に反対しなくて、やっぱり子供があのゲームに熱中しているのを見ると、ネットで友達とつながってみたりとか、このロールプレイングゲームでこの自分が倒せなかったこう相手を工夫しながら倒すところにこう面白さを感じたりとか、まあ、そういうところからこうあのいろいろ学んでると思うんですよね、
はい、
だからちょっとゲームをねあのやりすぎてちょっと腹が立つ親御さんが多いとは思うんですけど、まあ、あの少し温かい目で見守ってあげてほしいなと思いますね。大事なのはね、子供がその熱中できてるかどうか、そのまあ、ゲームに遊ばされてるような感じだったらダメですよ、そうじゃなくてね、あ、俺はこのゲーム絶対クリアしてやるんだみたいなそんなね熱い思いでゲームしてたらね、ぜひ応援してあげてほしいなと思いますよね。
なるほど。いや、多分子供たちがそうだそうだって言いながら聞いてると思いますこれは
、はい、こんにちは。やりや
りやりやりやり、作ったのこれ。
国香織。犬が2匹、猫が3匹、羊が1匹、カエルが11匹、ロバが1頭、牛が2頭、鳩が1羽、ツバメが1羽、子馬が1頭、キリンが1頭、豚が3匹、狼も1匹、猿が1匹、ライオンが1頭。これが 私の理想の家族。
子供の頃、多分僕が保育園ぐらいの頃だと思うんですけれども、当時ボーリングがすごい大ブームで、中山律子さん、ボーリングゲームってのがあったんですよね。こうバネでピューンと走って球が転がっていくやつ、あれを多分クリスマスか何かに親に買ってもらいまして、弟とすごい盛り上がったんですけど、その日の夜おじいさんがやっぱりクリスマスプレゼントだということで、全く同じものをくれまして、それが2台並べて、あ、ボーリング場やんみたいな感じで、たまにネットとかでメルカリとかヤフオクとかで、ああこれ持っとったなと、まあ買うわけじゃないんですけどね、見ただけで、はい、何時か昔を思い出してます、はい。
私が先生になろうと思ったのは中学校の時の理科の先生が素敵でした。で、理科の先生になろうと、実験とか大好きで。
あ、そうなんですか。で
も理科の先生になろうと思ったけど、うん、頑張って中学校はね、うん、気に入られるために一生懸命勉強して頑張ったけど、高校に行った理科が難しすぎてそこで自分は理科は無理だと。
科学とか、
はい、地学、
あるからね、
科学、生物、もう物理なんかとんでもない、あ、もうダメって、うん、違うと、
で先生になるっていうだけ残って。
そうです、そうです。
でも英語もなかなかじゃないですか。
なかなか、なんだろう、国語じゃなく英語かなみたいな
もうだって僕が中学校の頃からやから長いでしょ、
うん。
昔とか僕の頃ってなんか結構ガンガンやられてましたからね。
すごかったですよね。
ですよね。そうなんです
よ
ね。
すごい怖い先生がいて。
いましたよ、めちゃくちゃ。
耐える力っていうか、そういうのも必要だったかなと思うけど。
それがスタンダードだったのがだんだん変わってくるわけじゃないですか。これは大変やろうなっていうか、出すもの、
はい、
もういっぱい増えてるっていう話を聞くたびに、
はい、
なんか演劇ワークショップとかやりたいなと思うけど、
うん、そういうチャンスがだんだんなくなっていってるっていうのは分かる。でもそれをうまく限られた時間の中でなんとか工夫してやっていくように学校の先生たちが頑張らないといけないかな。
でも今度あれですよね、憧れられる側になったわけじゃないですか、言ったら。
あ、そういう先生になれる、なりたいですけどね。
そうですよね。
今週もメールいただいております、ありがとうございます。ラジオネーム峠のポン、ありがとうございます。甘酸っぱい思い出か、確かにあった。こんな私にも、普段おしゃべりな私が好きな人の前に行くと一言も喋れなかった。普段あまり好きではなくて読まなかった本もその彼のおかげで今は大の読書家だったり、はあ、彼に好かれたくって大方何でも言いなりになってた。こういうのを素直って言うのかな。なんで今は素直になれんのやろ、不思議だわ。何でも言いなりだったんですか。あら、これはでもお付き合いしてたってことなのかな。そうですよね、おしゃべりだった女の子が好きな人の前では喋れなくて、これ読むといいよみたいな、わからんけどそれも多分あれでしょうね。え、少年ジャンプとかじゃないんでしょ、だからそういうのじゃないんでしょ、坂井谷太一みたいな、わからんけど、わからんけど、何司馬太郎みたいな、わからんけど、あ、そうか、彼が読んでる姿が好きだったんかな、本というよりも。でもまあそのおかげで読書家になってるわけでしょ。そうか、これでもすごいですね。峠のポンさんは好きな人に染まっていくタイプの方でしょ、言ったらね。でもそれがわからない、これ想像ですけど、この読書家の彼以外にも多分次は 映画好きの彼とかとも付き合ってたんでしょ多分。でも読書はちゃんと残ってるわけですから、そのスキルをどんどんと、どんどんと、だから彼のスキルをマスターしていってるわけですから、これはいいことなんじゃないのかな。うん。もしかするとこの彼の前も実はおしゃべりな彼と付き合ってたから、おしゃべりも好きになってたんかもしれんし、素直というか、この彼のスキルをマスターしたみたいな。そうですよね。あの、吸収力があるっていうことですからね。なんで今は素直になれんのやろっていうことか。僕がだから素直だから僕と付き合ったらいいですから。ひねくれてる言うてたやん、さっきっていうね。そうか。素直とは何かみたいなんてでもありましたよね。子供が素直っていうのは親の言うことをはいはいって聞いてるのが本当に素直なのかどうかわからないなみたいなメールが確か来てたと思いますけど、これは異性に対しても素直っていうのはね、言いなりになるのが素直というのか、本当に峠のポンさんが心の向くままに行動しているかどうかっていうのが、これはわからない。これ多分自分でもわからないから人にはわからないですよね。うん、私って素直になれないのみたいな言われたらドキッとしますけどね。えどういうこと、何みたいな。好きでもない人から言われたら何言ってんのお前、仕事せえみたいな。黙って仕事しなさいみたいな。人によるんかなこれは。 ありがとうございました。甘酸っぱい思い出いただきました。ということで皆さんからも、メール、ツイッターお待ちしております。届けてほしい心の声はその1、幸せだったあの日の思い出、あなたの子供の頃一番幸せだった日、出来事、気持ちをお寄せください。その2、子供の声もお待ちしています。泣き声、会話、笑い声。その3、ああ青春、私の甘酸っぱい思い出、番組でうまく和音にしてお届けします。番組への投稿は和音アットマークハロー 78.jp まで。さて、番組ホームページご覧いただけましたでしょうか。ホームページには新居浜市子育て支援の情報、この番組和音のブログ、そしてポッドキャスト、ほうじゃに掲載の当プロジェクトのコラムなどがご覧いただけます。アドレスは radiowaon.jp radiowaon.jp。 番組ツイッターはハッシュタグココロネラジオ、カタカナで心、漢字で音、カタカナでラジオ、ハッシュタグココロネラジオでつぶやいてください。この番組はあなたの心の声のつぶやきで構成されています。ぜひあなたの一言お待ちしています。24時間いつでも受付中。本日声の出演は子供、伊藤芽衣ちゃん、伊藤優奈さん、大人、越智隆さん、森恵理子さん。ゲストインタビュー、サイボーズ株式会社社長青野義久さん。進行プレゼンターは山本清文、ディレクター乗松和彦。心根ラジオ和音、毎週この時間ラジオの前で。